今回で第 88 回かな。
すごい末広がりで、いやー、めでたい、めで
たいですね。ってことはよ、
はい、
もうね100回近いのよこれ。
いやー、
驚きですよ本当にね。
100回、
皆様のおかげでこうして継続できてね。
そうですね、100回まで来ると思ってましたか、思ってましたけど、
一応ね、ファイルを書き出してるじゃないですか、毎回録音して、はい、書き出すときにファイル名に番号を入れてるんですけど、次で0088になるんですけど、
うん、
4桁で入れてるんですよね最初から。
そうですね。
だから1000回は行く前提で始めてる。
なんか確か2桁で書こうとして01って書いて、
はいはいはい、
いやちょっと桁増やしとこうってなったんですよね。
う
ん、
そうですね。
でまあ1万回っていうのはちょっとイメージさすがにできなかったけど、100を超えることは、100っていうか1000は不可能ではない数字だから、
うん、そうですね、
あの4桁でって確か、
まあ全然ね、100回なんかもう
まあ途中
途上に過ぎないですよ、
うん、序章というか
序章に過ぎない。いやでもめでたいからなんかしたいなと思ってまして、ね、ちょっとね8月ぐらいになんかやるかもしれないんで、
はい、
リスナーの方ちょっと予定を開ける、まだまだ予定が決まってないから何、開けるも何もないんだけど、開ける心持ちでいてくださいね。
よろしくお願いします。
なんかあるぞっていう感じでいてほしいですね。
はい、
はい、ちょっとね本当にリアルな場所をお借りしてやりたいなと思ってますんで、
うん、
でその場合まあ、おそらく東京に住んでる方限定になってしまうかもしれないんですけど、イメージキャストのサポーターの方を優先的に何かいいことがあるようにしたいなと思っておりますんでね。そうですね。入るなら今のうちということで。
はい。まあ、東京にいる方というより、東京に来る。
来れる方、
ね。来れる方。
うん。
だから、どこにいても行くぜって方は、ぜひ来てください。
北海道であろうと、アラスカであろうとね。
はい。
飛行機で来てください。
アラスカか。アラスカ想像つかないけど、知り合いの知り合いがいたりして。
は
い、
あ、そうなんですか。
意外と、あ、アラスカです。いるんだみたいな。
ああ、じゃあアラスカから来る可能性ありますね。
そうですね。
知り合いの知り合いのポッドキャストのイベントにアラスカから参上する可能性もある。
うん、いやー、すごい、もうその人が主役ぐらいです。そこまで来たら。
そうね。一番遠くから来た人は主役ですね。
そうですね。
そうだった。本日の主役っていう助けをかけさせてもらう。
恥ずかしい。
恥ずかしいだろうな。
ちょっと探しときます。
うん、探しててください。それだけ、まずそれを買うことから始めよう。いろいろ。いやいやいや。
はい。
このポッドキャストの説明文知ってます？
説明文？
あの、Apple Podcast とかの冒頭に書いてある。イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、はい、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りする30分ほどのポッドキャストですって書いてあるんですよ。
あ、はいはいはい。
30分ほどの。
あんまり、まあ、桁は外れてないから大丈夫
です。おおむね、うん。
まあまあまあまあ。いいんですよ、うん、そんな5分ではないし2時間ではないっていうことは伝わってるんで大丈夫。
いや、僕が言いたいのはどんどんどんどん伸びてきてるんですよこれ。
あれや
そうなんでね、はい、もうちょっと手短に終わらせるっていうことをちょっとね、はい、今後は身につけていきたいなと思ってます。
なんか前も言ってた、
前も言ってたね。2回目の挑戦、ちょっと手短に終わらせるっていうことをね、はい、今後のこう継続性のためにもそうだし、う
ん、はい、
聞く人もね、やっぱね、こう50分とか表示されてたら、再生したくなくなるっていうか、ちょっとね、しんどくなるじゃないですか。
まあ、今じゃないなってなる時はありますよね。
うん、そうそうそう、今じゃないでしょってなっちゃうから、
うん。
そうなんだよな。なんでね、25分とかって書いてあったら、お、ちょっとやっ見てみるかなってなるから。
確かにね。うん、まあ、50分だったらご飯とか作り始めて、もう作り終わって食べてる途中ぐらいに終わるから、確かにしんどいかも。
しんどいよ。ドラマ1本見れちゃうからね。
そうですね。うん、まあでも2倍速でみんな聞いてくれてるんで。
そうか。確かにね。近頃の若者はみんな2倍速だから。
そうですね。う
ん、僕もね、ポッドキャスト2倍速で聞いてますよ。
いや、すごいですね。
まあ、1.5 で掘ると、で、さらに、早く聞きたいときは2倍速って感じですね、うん。聞き飛ばすとかじゃなくて、なんか、より集中して聞きたいから2倍速みたいなこともあり得る。
ははははは。
なんかこう、自分の脳にちょうどいい、こう、コンテンツ内容の、こう、流量というか。わかります？この。
わかります、わかります。
一番ちょうどいいスピードがあるんですよね。
はいはいはいはい。
あんまり遅いと、他のことが 気になってしまうとか、
うん、
なんかちょっとツイッター見始めちゃうとかあるから、
あー、わかるわかる、
あれはやっぱりね、こうちょうどいい情報量の、
はいはいはい、
情報ビットパーセカンドがきっとあるんですよね。
そうですよね、うん、でまあなんだろう、まあ内容にもよるっちゃよるけど、でもおおむねこのポッドキャストの情報量はこのぐらいだなっていうのがざっくりあるから、うん、このポッドキャストは10倍じゃないときついとか、まあ、1.5 倍でまだ遅いとかっていうのはあるっちゃあります
ね、
う
ん、ありますね。
まあでもどっちかというと僕は処理能力遅めなのかもしれなくて、なんか昔から漫画読むのが遅かったんですよ。あ、そうなんだ。で、あの夏休みかけて30冊読むみたいな、そういう感じで読んでたら、
1日1冊ってことですね。
そうですね。
それ
ぐら
い
が限界だったんですけど、まあ、今はもうちょっと早いけど、
はいはいはい、
友達がうちに来てなんか 4,5 冊バーって読んでるの見てあのどういうことだ、すごい分かんなかったんですけど、まあ、でもそれは読み飛ばしてるのにちょっと近かったのかもしれないですけどね。
あ、まあまあ、あの友達の家に来てがっつり漫画読み込み始めたら、
うん、
うん、俺そっちの気かよってなっちゃうから、まあちょっと読み、
ささ
と気にはなるからちょっと読み飛ばしとこうみたいな感じでね。
いや、でも 4,5 冊読んでたな
確かに、そっか。
まあ、でも、なんか、なんだろうな、まあ人によって、その、欲しい情報の密度とか、
うん、
あの 気分とか違うだろうけど、
そうですね。
なんか自分は、
まあ物によりけりではあるけど、ハンターハンターとかは、マジで一巻読むのに、下手したら2時間とかかかっちゃ
う。あれはそうですね。
情報量すごい多いから。
なんだったらちょっと戻って見直さないと分かんなかったりとか、結構あるから。
そう。まあ、あの、進みが遅いから、1巻出るときには、それの手前2、3巻からもう一回読み始めるみたいなとこありますね。
じゃないと結構、なんだろうな、伏線っていうか、こう、複雑に、精密に絡み合ってるっていうのかな。精密さがあるから、こっちの理解も精密じゃないと、
そう、
もうよくわかんないってなっちゃう、
うん、一コマ一コマをね、こう、
うん、
こまめに見ないとわかんないっていう、
それはちょっとありますね。
逆になんか格闘漫画とかで、その言葉の情報が特に少なくって、パッパッパッパッみたいなやつだと、
うん、
もう下手したら一冊15分とかで読み終わっちゃいますね
そうですね、うん。なんか読むっていうか見るって感じですよね。
そう。映像として、ファファファってこう見ちゃうから。
それ2時間かけてたらすごいスローモーションで見てることに、まあ、それはそれでいいのか。
ああ、逆に実際に格闘やってる人とかだと、この時のこの体の動きはこれを意図したものでみたいなのを、絵から読み取れるから、すっごい時間かけて読めるとかあるかもしれないですね。
ああ、確かに。なんか、まあそういう意味では漫画って速度を自由に選べるから、
うん、
こう、なんていうか、速度、なんだろう、なんとかフレンドリーって言葉がなんかここにできそうな気がするんだけど。
ああ、はいはいはいはいはい。なんていうか、うん。ね、これなんか、いいことが言えそうなんだよな。いい言葉ができそうなんだよな、ここ。
うん。
時間の曲げ伸ばしが効くってことですよ。
そう
ね。あの、柔軟性というか、
スケーリングっていうか、
スケーラビリティというか。
うん。なんかそれは確かに重要なのかな。なんか他のポッドキャストでも2倍速の話をしてるときに、
うん、
まあ、そんなに否定的な話はしてる人がいなかった気がするけど、
うん、
まあそういうスケールを変換する自由っていうのはあってもいいんじゃないかみたいなのは、割とみんな思ってるような気がするんですよ ね、
うん、ね。まあ YouTube とかね、Netflix とかにそういう倍速再生機能が搭載されたっていうのは、すごい、こう、発明としていいですよね。
うん、
人類にそういうことを許されたっていう感じ。
そうですね。
ね。そして気づいてますか、はい、もうこのポッドキャスト10分近く話してるということに。
あ、ダメ。何にも本題もないけど。
ないけどね。うん、
この前振り的なやつで。
そう、前振りがね、長いのよ、毎回。まあ、それもね、いいかなって思ってるけど、前回ね。
前振りで終わって、
うん、オープニングをやることを忘れてしまったので、ちょっと。
はい。
オープニングが遅くなるのはまあいいとして、やらないのはまずいだろう、なんでね。
そうですね。
はい、ちゃんとやりましょう、そこだけ。
はい。
はい。それでは、今週の、
イメージキャスト。
はい、6月11日土曜日の朝になりました。おはようございます、東です。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りする30分ほどのポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるのないのトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。いやー、もう20分ぐらいしかないですからね、
はい、まあでも1週間でね、見つけることなんて大した量じゃないですから。まあ、
そんなね、最近買い物に行くときに、例えばなんかごま油がなかったのを買い忘れて帰ってきて、あちゃーみたいなとかあるじゃないですか。はいはいはい、はい、もうああいうのを一切なくすために、
はい、
買い物リストをもうチェックリストアプリで管理してて、
お
でもう毎晩その注文っていうタスクを作って、
はい、
でもその買い物リストから注文するっていうことをヨドバシでやってるんですよ。
あ、ヨドバシ
ドットコムを使って、
はいはいはい。
なんでそのああそういえばあれ買うの忘れてたわ、また買い物行くときに買っとこうみたいなのが一切なくなって。もうあれをね、毎回繰り返してた自分がもう今となってはアホなんですよ。
ああ、買い物リストっていうか、ヨドバシで買うとき以外にも使ってるって感じですか、
ね、うん、そうですね。まあ、朝食毎日一緒なんで、卵とトーストとってやってるんで、その朝食の卵がないとかも、もうリストで管理してて。
はあ、ははあ、は。そうやって家族で共有してるような感じですか、
ね、あ、そうですね。あのね、アプリを使ってて、リストニックっていう、多分海外
リストニック、
うん、やつなんですけど、これが僕は使い勝手が非常に良くて便利で、
へー、
もう本当に買い物リストだけですみたいな感じのシンプルなアプリで、リストに追加するのも簡単だし、チェックマークを押して消すとか、でもう一回チェックマークを押したら復活してくれるんで、こうよく買うもの、調味料とかのやつだと、
はいはいはいはい、
リストの中からそのなくなったらチェックマークを外して、で買い終わったらチェックマークつけてみたいな感じで、非常にシンプルな操作で。
あ、それいいですね。
うん、完了できるんで。もう買うものは全部ここに集まってますって感じで
やってますね。結構リストアプリって、こうチェックをすると消えてしまうやつとか
多いし。ああ、はいはいはいはい。
なんか微妙に複雑だったりとか、
うん、
ちょっと億劫になったり、共有しにくいとか。
そうですね。
結構あるんですよね、うん。
これはね、僕おすすめアプリですね。立ち上げて、さっと追加して、ピッと消せるやつで。で、一応ブラウザ版もあって。
はいはいはい。
なんで、夜注文するときは、そっちブラウザから PC で立ち上げて。
なるほど。
ヨドバシ .com で注文するっていう感じでやってますね。で、調味料とかだと、ヨドバシ .com だとごま油も10種類ぐらいあるんで、
はいはいはい、
これを買うっても決めちゃって、それをヨドバシ .com のお気に入りに追加しておいて、
はいはい、
そこから注文するっていう感じで。
なるほど。
考えずに買えるようにしてますね。
なんかおすすめがあるって前言ってましたね。ごま油はいつもヨドバシで買ってるって前も。
ああ、前もなんか言ってたかも。
あれなんだっけ、改めておすすめして。
あれね、実は僕最近ちょっと違う普通の角屋のごま油を買ってるんですけど。
角屋なんですね。
ごま油ね、僕ごま油使う量が多いんで、ちょっともったいなくなっちゃって。
は
い、
ああ。
普通の角屋の安めのやつにしたんですけど。
うんうん。
おすすめはこの、茎産業、9つの鬼と書いて茎ですね、
は
あ
は
あ、が、作ってるごまの老舗らしいですけど、
うわ、なんか良さそう。
山七純正ごま油、これリンク貼っておきますね。これは非常に美味しかったですね、
はい、へえ、
ごま油って加熱すると酸化して香りが飛んじゃってもったいないん で、
は
あ、でこれまあ量もちょっと少なめなんで、普通の油で調理して、で仕上げにちょっとかけるぐらいでいいと思います。うん、
なるほど、うん。じゃあドレッシングじゃないけど、それに近い。
まあ扱いとしてはそれぐらいですね。
いいですね。
これはね、美味しいのでおすすめですっていうごま油の話をしてる間に、どんどん時間がなくなっていく。まあ、まあそんな感じでね、リストに一個おすすめですね。
へえ。
これなんか、チェックリストって、めちゃめちゃ便利だなっていう、はい、すごい当たり前の感想なんですけど、もうなんか、人類はチェックリストのこと舐めすぎてるんですよね。あまりに当たり前に存在しすぎてて、
はい。
ま、チェックリストなんかなくてもやっていけるわと思ってるんですよ。正直。もう卒業してると思ってるの、チェックリストのこと。
ああ、なるほど。はいはいはい、はい。
まあ、あんなん子供が使うやつでしょ、忘れ物をしないようにね、みたいな。なんですけど、いや、チェックリストは全人類がちゃんと一生使うべきものだなっていうのは、最近になってようやく分かってきたっていうね。もう買い物行った時に覚えてたら買うみたいなのはね、ダサすぎよ。
確かに忘れるし、
あまりに効率が悪い人間の脳に対してそんなことをずっとやってるのも負荷が高すぎるし、 非合理的なんですよ。
なんか確かに覚えてるっていうだけで、買い物に行くまでの間10回ぐらいなんか思い出さないと、
そうそうそう、
覚えるって維持できないですよね。
でしかもなんかだいたい忘れて帰ってきて、僕の場合とかは特にそうですけど、あっちゃーみたいな、そんでのこうなんかちょっと自己肯定感が下がるじゃないですか。
はいはいはい、
忘れていた俺はみたいな、そんなことをやってるのがねアホらしいですよ。
なるほど、
うん、リストアップからの毎日定期発注がもう最強っていうことにようやくね30を超えて気づきました。
だから行くかどうかで迷うとかじゃなくて、もう行く時間っていうのは決まっていた、いたりして、注文するとか。
そうそうそうそうそう。そうですね。リアルのお店に行くんであれば。
なんかヨドバシのリストアプリがあればいいの
よ。いや、ほんとそうよ。ほんとそうなんですよ。このリストニックとかじゃなくて、もうアプリを開いて、僕がチェックマークを入れたら、あるいは外したら、ヨドバシで自動で注文されるっていうのが一番本当はいいんですけど、そこまではね、さすがに。
なんか、2、3日に一遍チェックに入っているものはもう自動的に発注、
あ、そうそうそう、
処理されるみたいな。
理想それですね。
ああ、あったらいいのにな。
うん。作れないかな。API が公開されてたら多分作れるんですけどね。
ああ。Amazon でよくやってるのは、なんか、買うものなんだけど、これ1個で発注するのもなんだなっていう時に、カゴに入れたままにしとくっていうのはちょいちょいあるんですけど、でもなんか仕事で買うものとプライベートで買うものはカードを分けてるんで、
うんうん、
それぞれがコンフリクトしてめんどくさいんですよ、
ね。はいはいはい、ありますね。
で、いろいろあって、後で買うリストにごちゃごちゃごちゃって入ってて、
うん、
後で買うリストに買うのをやめたものも入ってて、なんか、間違えてる感じが。
カオス状態だ。
パッと買えばいいのか、そういう時は。
まあ、アマゾンとかね、ヨドバシとかは送料が無料だから、大体。アマゾンはちょっとね、バッチサイズが大きいというか、
うん、
調味料とかだったら、こう、10本とかセットで買わないとなかったりするから。
そうですね。
あれだけど、ヨドバシはマジで最強で、1本単位で買えちゃうっていう。
ヨドバシじゃあもっと使おう。
僕は今、ヨドバシをひたすらおすすめする人間になってるんで。
一番早いのヨドバシですよね。なんだかんだ。当日発送とかも結構あって。
早い時は早いですね。結構ムラはあるんですけど、
ああ。
4日後に届くみたいなこともあったりはするんだけど、
お
おむね注文したその日に、まあ、東京に住んでるからっていうのは多分大きいと思うけど、来ちゃいますね。
なんかヨドバシ専用のバイクみたいなのが走ってるのを見たことあるし。
ああ、あるある。車もあるな、なんかバンみたいなのちっちゃい。
うん、独自なんですよね、あれ確か。
おそらく持ってますね。
まあ、そこまでしないとなかなか実店舗って行ききれないのかもしれないですけど。
いや、なんで皆さんもね、ヨドバシを応援してください。
はいはい。じゃあ応援します。カメラもヨドバシで買います。
カメラもヨドバシで。いや、チェックリストね、ジャック・ドーシーっていう、まあ、ツイッターの、まあ、創業者の一人の、
はいはいはい、
人が、いっぱい本を読むことで有名なんですけど、
はい、
この人がおすすめしてる、なんか、10冊の本みたいな中で、あったのが、ザ・チェックリスト・マニフェストっていう本があって、チェックリストがどれだけ重要かっていうのを語ってる本なんですけど、日本語でもね、出てて、僕も読みました。ただ、日本語の本の名前が、
はい。
あなたはなぜ、あなたっていうのはカタカナですね。あなたはなぜチェックリストを使わないのか。
うわー、なんか嫌だな。
ミスを最大限に減らし、ベストの決断力を持つびっくりマークっていう。
あー、
ダサすぎ
る。これは買わないですね。
絶対こんなんで、ジャック同士がおすすめしない限り絶対買わねえなっていう本なんですけど。
うん、しかも今、はい、帯見た全米なんちゃらかんちゃらって書いてある。かっこ悪いな。
あ、もう、ね、最悪のダサダサビジネス書みたいな感じになっちゃってるんですけど、内容よくって、内容がね、確かほぼ、なんか、チェックリストを舐めるなっていう内容、ほぼ一冊かけて、チェックリストを使えっていうことを言ってて、
はあはあはあ、
まあ、言ってることはもうほぼそれなんで、読まなくてもいいぐらいの本なんですけど、逆に、良すぎて読まなくていいっていう本なんですけど、
も
う、いかに、こう、人類がチェックリストを使わないとポンコツになって死ぬかっていうことを、
はあはあはあ、
様々な事例を通じて訴えてくるんですよね。
へぇ、
手術の時だったりとかね。
うん。
あとはなんか、宇宙飛行士が、こう、宇宙でトラブルになって、故障が見つかった時に、
はい。
その、地上の、まあ、管制塔みたいなところと通信しながら、うんうんうん、その宇宙飛行士がこう持ってる修理ツールキットを使ってこう直したりとかするんですけど、
はい。
そのため、その手順を一歩間違ったら死みたいな感じなんですよね。
ああ。
まあ、よくあるあれですけど、
はいはいはい。
そこで、こう、口で伝えてやるんじゃなくて、ちゃんとチェックリストを作らして、
ふんふんふん。
で、それを読みながら一個一個の工程をやるっていうのを、 非常にこう、うん、まあ原始的っちゃ原始的なんだけど、これをやることでこう極限の状況下でもミスを起こさずにミッションを完遂することができたっていう
話とか、ね。はいはいはいはい。
そういうチェックリストがなくって大失敗した話とか、あって大成功した話みたいなのがたくさん載ってます。
ははは。はい、とにかくチェックリストを使わせるためにこう説得されてる
ような。そうそうそう。そうなんですよ。鉄道さんもなんか、ちょっと一緒に、こう、うん、展示イベントとかやった時に、
はいはいはい、
展示の前日にチェックリストを持っていくものリストを作ってて、
ああ、
さすがプロだなと。まあ、当たり前っちゃ当たり前だけど、ちゃんとリストを書いて持っていってるんだなと思いましたね。
まあ、本気の時はやりますね。で、普段ちょっと怠けてるんで、あんまりチェックリストを活用できてないんですけど、確かに、まあ、現場の時はチェックリストを使ってますね。
絶対使えますよね。
うん。
そういくら慣れていようと忘れるものは忘れる人間だからっていう、う
ん、でもよく考えたら昔はチェックリストをもっと真面目に使ってて、
あ、
なんかうまくいってたような気がする。今逆に解約されてて
、はい、
例えば旅行に行くときにチェックリストで持ち物リストを作って、
はいはいはいはい、
で時々ホテル出るときとかにチェックリストにあるものがちゃんとカバンに入ってるかとか、うん、で次に旅行に行くときに引き継ぐべきものっていうのがあって、次に旅行に行くときに常に追加するチェックリストのリストがあって、
うん、
例えば折りたたみ傘とかなんかいろいろ書いてる、
はいはいはいはい、
でそれをこうコピーっていうかこうインポートして、さらに今回必要なものを追加していくっていう、なんかね細かかったんですよ。
チェックリストのリストがあったんだ。
そうそうそう。でもなんか徐々に適当になってきていて、
はいはいはいはいはい、
まあチェックリストを舐めている状態になっちゃってる。あ、
舐めてますね。うん。
ああ、ダメですね。これは。
慣れはね、大敵ですからね。
じゃあちょっと初心に帰ってチェックリストとチェックリストリストを作って。
チェックリストリスト作ってください。
当時はね、紙とかだったけどね。
うん。
うん。
まあ紙でもね、全然いいと思いますけどね。紙の方がむしろいいぐらいのとこはありますよね。
あ、まあ目に入るとかね。
アプリって立ち上げるのめっちゃめんどくさいじゃないですか。
そうですね。
立ち上げ下手したらこう1秒2秒かかって、
うんうんうん、
で自分が見たいリストに行くまでになんかどっかタップしないといけないとか、
はいはい、
あるから、ああいう障壁ゼロでいけるから紙は全然いいと思いますけどね。
あ、ちょっとなんかチェックリスト用の縦長のメモ帳とか昔あってすごい便利だったような気がするんですけど、
はいはいはい、
今もあるかな。ちょっと見てみよう。
いいですね。
ちょっとそういう方向でちょっとチェックリスト今は頑張ります。なんだこの
チェックリスト頑張ろうっていう結論。
確かにそうだな、うん。いやー、チェックリストを忘れていることによって、
うん、
僕は車の免許を失っているので、そうですね。免許の更新に行かなきゃなー
はいはいはいはい、
まあどうせ忘れないだろこんな重要なことって思って忘れてて失効したんですよ。
いやーへこむなそれは。
うん、結構へこんだんですけど、
うん、
だいぶ前だけどまだへこんでますね。
何年か前ですよね。
うん、5年は経つかな。うん、
いやあの時チェックリストを作ってさえいればっていうことですよね。
そうそうそうそう。いや大事ですね。
いや本当にね、本当に大事だわ。そう、結構こうなんだろう、
はい、
コンピューターは人間にとって知性の自転車のようなものであるみたいなの、
はいはいはいはい、
スティーブ・ジョブズが言ったか言わないかみたいな話がありますけど、
はい、
チェックリストかなりそれに近いですね。
なるほど、
うん、
確かにな。こんな原始的なものなのに未だにこう言わないとわからないって人間結構ポンコツですね。
いや本当そうです。知性のパンツぐらいの感じですね。チェックリストは履いてないとやばいみたいな、むしろ
確かに、うん、いやじゃあ履いてなかったのかな今まで。
そうそうそうそう、ノーパンで暮らしてたんですよ。チェックリスト使ってない。
やばいやばい。それはちょっと恥ずかしいですね。
恥ずかしいことなんですよ。チェックリストを使うのは当たり前、使ってないと恥ずかしいぐらいの気持ちで、
はい。
やっていきましょう。
はい。はい、じゃあやっていきます。ウェアラブルチェックリストって作れないかな。
あー、それいいな。こう、腕とかに。
うん。
手に書いてる人いますけどね。
あ、それか。
あれのことをウェアラブルチェックリストって呼ぶのがいいかもしれないですね。
確かに。
うん、
なんか腕に巻くようなやつとかないかな、
うん、
ありそうな気もするけど。
そうそうそう。
アップルウォッチでいいじゃんって言われそうだけど、
なんか違うんだよな。そういうことじゃなくって。ちょっとね、複雑すぎるのよね。
うん。 ちょっと待って、腕に巻くチェックリスト、一応ググっておこうかな。あ、あるわ、普通に。
お、マジ？
あの、腕に巻くメモ帳、アマゾン。なんかね、腕に巻けるチェックリスト、もうそのまんま。
あ、すごい。あ、しかもこれ医療用なんだ。ウェアラブルメモ。
あ、そうか。
やっぱそうなんだよ。医療関係者とか人の命に関わる重要な仕事をしてる人こそ、チェックリストをいかに使えるかっていう。
なるほど。
いや、これすごいな。
いやー、やっぱあるんだな。
ね。
腕時計なんかより大事かもしれないですね。いや、
ほんとそうですよ。時間が分
かる。時間はね。
ね。どこでも分かるしね。
確かに。
これちょっと欲しいな。買っちゃおうかな。
ちょっと待ってよ。ちょっといろいろあるな。どれにしようかな。ちょっと自分もどれか買ってみよう。あ、でも普通の紙にしとこうかな。腕に巻くとこれからちょっとね、汗でだんだんふやふやになるっていう。確かに。あ、でも医療用なら大丈夫な気がする。
面白いですね。
ちょっとチェックリスト見直すという。
はい、
ことをタスクリストにちょっと書いて
わ、はい、かりました。チェックリストを作るっていうリストを作りましょう。ちょっと今収録開始してから30分ぐらい経ってるんですけど、編集が減って多分今25分ぐらいになってると思いますけど、
はい、終わります
ね。終わりますか。
待って、チェックリストの話と
じゃあ最後に最近見た映画の話しようかな。
はい、
あのデューン砂の惑星っていうね、去年出たやつかな。
はい、
昨日、一昨日ぐらいに見ました。
はいはいはい。
アマゾンプライムビデオでレンタルしてみました。400円ぐらいで。
どうでした？
面白かったですね。もう感想それだけなんですけど。はい、いやなんかね、デューンっていう映画というか、もともと小説が1960年代に出たらしくって。
はい。
で、その作品の、こう、個性というか、魅力がすごく強かったみたいで、いろんな映画関係者が、こう、映画化したかったんだけど、結構頓挫したりとか、できたけど、あんまこう、出来のいいものじゃなかったみたいな、らしいんですよね。
ああ、はい。じゃあ、リメイク的な位置づけ
なんですかね。まあ、ある種リメイクみたいな感じで。今回が、ウィキペディアによると、通算5度目の映画化作品となるっていうことなんで。
まあ、4回やってるんだ。
うん、そうそうそうそう。で、今回のデューン、まあ、これしか僕まだ見てないですけど、面白かったですね。
へぇ、
世界観がすごくしっかり作られてて、
あ、
こうなんだ、みたいな、なんていうか。あ、この星ではこうなんだ、みたいな。っていうか、その世界観で言うと、デューンっていう小説に影響を受けて、その世界観が、こう、取り入れられたのが、スター・ウォーズだったりとか、ナウシカだったりとか。
ああ、じゃあかなりもう、なんて原点というか。
そうそうそう、ルーツなんですね。いろんな作品の、やってるらしいんでね。
なるほど。
今回撮った、監督の人が、あれですね、SF の作品で有名な、ブレードランナー。
はい。
の続編です。最近出た、ブレードランナー2049の、監督の人だったんで。
はい。
で、僕、これも見たんですけど、非常に、こう、世界観というか、こう、建物とかがね、すごいかっこいいんですよね。で、このデューンもやっぱ建物とか乗り物とか、もね、すごいかっこよかったです。
へぇー。じゃあ、でもこれまで失敗してたってことは相当描きにくい世界観？
そうですね。うん、もう世界観がかなりこう、独特というか、で、まあ、物語も結構重厚なんですよね。なんで、これ、デューン砂の惑星ってタイトルにはこう、1とか2とか何も入ってないんですけど、
はい。
最初に、こう、オープニングのところで、パート1って出てくるんで、
ははは。
多分これあれですね。一作で終わると思わせておいて続くパターン。
ああ。え、パート2は映画の中で出てこないんですよね。
パート2来年出るらしいですね。
へえ。
これは多分ね、あれでしょ。一回見たら終わるだろうと思って、映画館に来させておいて、やつづく回っていうパターンですね。
いきなり1って書いてあったら、まあ続くんだったら完結してから見ようかなっていう。
あ、そうそうそう、そういうのありますよね。
少し出てきちゃいますよね。
そうなんですよね。
そっか。
うん。いや、でも本当見て損はないというか、
へ、
結構、まあ、情報量多い系の映画なんで、
はい、
あれですね、早送りできないやつですね。
腰を据えて。
腰据えて、見てください。
はい。そっか、Amazon プライムだったらすごい手軽だし。
うん。
400円なんですね。
400円で見れる。
あ、YouTube でも見れるらしいな。
あ、そうなんだ。
500円からって書いてある。
あ、ちょっと高い。
じゃあ、Amazon の人は Amazon で。
はい。Amazon の人。はい。感じですね。
結構作品いろいろ見てますね。
あ、そっか。
そうでもないかな。
いや、意外とそうでもないかな。
なんか割とおすすめしてもらってるような気がする。
超久々かもしれない。映画とかちゃんと見たの。
ああ。でも子供を抱きながら見てるとか言ってたけど、多分デューンはそういうスタンスじゃないって感じですね。
あ、そうですね。デューンはもう子供に静まった後に。いや、そんな感じかな。
はい。
はい。じゃあ、さらっと。
どうしよう。
さらっと30分ぐらいね、おしゃべりして、軽やかに終わりましょう。
はい、はい、いいですね。なんか前回とかちょっと、いろいろごちゃごちゃ。
ちょっと重厚感があったんでね。
言いたいことが積もりすぎてな、分があったんで。
そうですね。はい、じゃあ、
はい。
はい、イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できております。月に1回、ブロックロディアのメモ帳を買ってあげる気持ちで3ドル。三色ボールペンを買ってあげる気持ちで5ドル。ウェアラブルメモ帳を買ってあげる気持ちで10ドル。モレスキンのメモ帳を買ってあげる気持ちで30ドルからの支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。今回はね、チェックリストの話だったんで、はい、メモ帳関連で攻めましたね。
はい、ウェアラブルメモ帳っていうのが1000円っていうのは、ちょっと今さっき調べた情報なんですけど、まあ実際ちょっと買ってみようかなと思うので、うん、支援、いただけたらそれで買ったという気持ちになれる。
やった気持ちになってください。
はい。
あとね、8月ぐらいにおそらく第100回に向けた何かしらをやろうと思いますので、サポーターになっておくと何かいいことがあるかもしれません。
はい。ぜひぜひ。
なかったらすいません。
まあ、何かしらはあると思う。
何かしらはあると思いますよ。
はい。はい、
そしてイメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しております。感想要望はハッシュタグイメージキャストをつけてツイート、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。次回は6月18日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週、さよなら。
さよなら。